気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は
ラーメン大好き、そして実はシュークリームも大好きラーメンさんと
甘いものは基本的に控えております、私ノブでお送りします。
よろしくお願いします。
ですね、
はい、どうしたんですか。
私事なんですけれども、
はい、
子供を授かりまして、
授かって
生まれたんですか。はい、
生まれました。あ、やった、おめでとうございます。
ありがとうございます。
男の女の子どっち。
男の子が
ボーイズ、
ボーイ、ボーイと生まれてしまいまして、
またこの DNA が1個増えたってことでしょ。この厄介なのが
厄介なのが増えてしまいましたね。まあでも我々人間、まあ生き物すべてそうですけどね、子孫を残すっていうのがやっぱこう第一の生まれてきた目標じゃないですか、とりあえず本能的には、なのでこう、まあ、その務めをとりあえず一つ果たしたかなと。
一つじゃないでしょそれ。何人目ですかお子さん。
4人目でございます。
4人、すごい4人。この少子高齢化と言われる時代に4人、
そう
ですね、もう税金免除でいいですよね、もうね。
本当にそう、楽しいぐらいですよ。
ね、
まあ細かい話なんですけれども、ちょっとずつね、所得税、源泉所得税はレートが低くなっていくので、
皆さんもどんどん埋めよう増やせようでお願いします、ね、本当に。
あ、まあでも子供のうちだからあれだ、扶養家族にはカウントされないので、その代わり子供手当っぽいのがいただけるというシステムになっているのでございますと。
え、名前は決まったんですか。
名前決まりました。
何ですか。
名前は健三くんです。
健三、
健三、
健は、
剣は
北斗の剣の剣、
上杉謙信の剣ですね。
上杉謙信、ごんべんに
兼ねる、
兼ねる、
はい、
に
三、漢字の三、
もしや三男、
三男です。
謙三、
謙三くん、
すげえ謙三かっこいいですね。なんかね、なんでなんか由来はある、由来というか
由来は特にないんですけど、パッとひらめいたのかな。
ん、インスピレーションですか。
インスピレーションですね。まあ、何にせよこう読みやすい、呼ばれやすい名前がいいかなと思って、
健三、あ、言いやすい
っていうとこうね、声かけてもらいやすいかなと。
そう、あのね、 3文字で言いやすいですよね、健三とか、まあ、2文字もそうですけど、まあ、長い名前4文字以上ちょっと言いにくいですよね、しんのすけとか。
まあそれはそれでインパクトがあって面白いんじゃないですか。
うん、
まあそんなこんなで、10ヶ月ですよね、とつき10日うちの妻が。
奥さん頑張りましたね。
でしたけれども
4回も頑張ったってことですよね、奥さん。
ねえ、よくやるわと思います。本当に。
はあ、剣族、母子ともに無事。
母子ともに無事で、はい、
何グラムとかあるんですか。
3000ちょっとで生まれておりますね。
は
あ、まあ
ベスト、ベストチャンス。
どうなんですかね、標準ちょっと重いぐらいじゃないですか。はあ、で、予定日よりも10日早く出てきてるので。
はあはあ、あ、それで3000ってことは結構いいってことじゃないですか。
まあまあ、
順調に
育って、順調に、はい、今日初めて、お風呂に入れました。
ほう、
なんていうんですか、赤ちゃん用のちっちゃいお風呂があるんです
よ。あ、オッケーみたいな。
そうそうそう、それに今ね、それが空気で膨らむやつなんですよ。
は、
何、浮き輪みたいな感じでシュッシュッシュッて空気入れるとこうベッド型になるみたいな、入れ物
だから置き場も、
まあ、しまっておくときはぺちゃんこにしてしまってくるし、
ね、そうかそうか。
でそれをお風呂に持っていってお湯を入れて、でそこでこう赤ちゃん手にかけて、
あ、じゃあお風呂浴室に浮かべながら一緒にやることができるってことですね。
まあ、やろうと思えばできないこともないです、
ね、くるんでひっくり返ったらもう終わりますけど。
まあしばらくはそのちっちゃいお風呂で、はい、手に持って、
あ、そうか、首も座ってないですもんね。
そうそうそうそう、 やる日々が続きそうですね。まあ、
4人ってどんなんなんですか。
いやーどんなんかと思ったけど、まだこれから大変になってくるんじゃないですかね。
それ、ま、それ大変になるってことで5人目も行くぞってことでしょ。
いやわかんないどうかな。うちの妻は何人でも欲しいとか言ってるので。
あ、へえ、
まあ、経済力が続く限りは。
まあそうですね、まあ、まあ父ちゃん稼ぐしかないですからね。
まあでも子供たくさんいたらなんかあの税金免除とかにしてほしいですよね。
ねえ、ほんとそうですね。で後で楽になるじゃないですか。子供がいっぱいいると、ほらノブさんが例えばじいちゃんだった時に、うん、ほら助けてもらえる人が4人今4人いるってことでしょ、
うんうん、
子供が4人いるということは。
まあでもそこに自立するまでがめちゃくちゃ大変だと思いますよ、うん、
あ
飯代もかかるしねえ、とにかく面倒見るのもなんか何でしたっけ、テレビでやってるじゃないですか、大家族のお話とか。
ああ、はいはいはい、
あれがもう毎日毎日あんな戦争みたいになってるかと思うとちょっとゾッとしますよね。
あで似たような顔が 4つあるってことでしょ。もう
そうそうそうそうまあ別にそれはいいです
いやいや、まあとにかくなんかめでたいですね今週は。
いや、まあ、あの正直なところ、うん、あのこの収録に来てる場合じゃないんですよ
まあですよね、
本当は収録に来てる場合じゃなくて、
だって子供の世話を、だから今そんなバブちゃんもいるわけでしょ。バブちゃんとこの3人、奥さん1人面倒見てるってこと
でしょ。見てるってことですね、まあ、あとうちのじいさん
バー最低の音ですね
ねえ仕事に来てるならまだしも
いや、このおっさんとくだらない話してカップラーメン食べるために
ねえ
子供置いて子供捨ててきたわけだから
いやいや、その人聞きの悪いちょっと息抜きに出てきてるだけですよ。あ、
ですね。
ね、はい、まあそんなこんなで大家族を満喫してますけど、はい、まああのあれですね、可愛いですね子供は。赤ちゃん、
いいですね赤ちゃん。あの多分その時の赤ちゃんってあれですね、あのこれ放送で言っていいかどうか分かんないですけど、うんこが臭くないですもんねそのなんていうんですか、この
、あ、本当にそうですよ。
超バブちゃんの時って
まだ最初のうちは全然匂いもない。
もうご飯にかけてもいけるぐらいでしょ下手したら。
やめましょうねそれ想像しちゃうんであ
れね、あれ多分1歳か2歳ぐらいじゃないですか、あの僕たちと同じものに
変わる。もっと早くからですよ。
あ、もっと早くから臭いんですか。
早くからだって離乳食食べ始めればもう、うん、あのいわゆる人間と同じものが、通常の人間と同じものがもう出てくる。通常の人間と同じものを入れれば同じものが出てくるわけだから。
今ミルクしか飲んでないから
ですね。今ミルクだけですからね、うん、まだまだまだまだちょっとあの赤ちゃんって感じですけど。
うーん、いや、めでたい。
めでたいのはいいんですけど、
はい、
あのうちの子供4人目じゃないですか、はい、3人目の子は男の子なんですけど、
はいはい、
そいつがまだ2歳になんですよね。
もうバブちゃんだらけじゃないですか。
そうで、その2歳がまだちょっとやっぱこうなんていうのか、まだまだザ子供って感じなので、うん、まあいろいろ泣いたり叫んだり、
ね、ああまあですよね。なんか赤ちゃん帰りってやつするんでしょ、なんかその下の子が生まれると。
聞く話ところによるとそんな感じですよね、
うんうん、
まだその兆候は出てきてないんですけど、ただやっぱこう何せまだ2歳になりたてなので、
うん、
っていうか、もうすぐ2歳になるのかな、
うん、
なわけだから、こちらの言うことをまだ 100% 理解できないんですよ。
まあでしょうね。
30% ぐらい会話が成り立つかなっていう。あのね、
え、喋れるんですか？
喋り始めてる。
あ、
なんだ、アンパンマンの絵を見せると、
うん、
パンマンって言うんですよ。
パンマ ン, パ ン, マンっていい発音
です。まあその程度、その単語がちょっと言える程度で、
は
あ、だけどあのちょっとそのアンパンマンのタオルこっちに持ってきてって言うと、うん、あの10回のうち5回ぐらいはちゃんと持ってきてこっちに来てくれる、うん、
すごい。
そういうレベルです。
だってかアンパンマンはずるいですよね。もう子供何でもアンパンマンじゃないですか。
あれは本当にすごいですよ、
ね、
アンパンマンのマ
リオ。ドラえもんって言わないでしょ。パンマンでしょみんな。
アンパンで、そのアンパンマンのタオル、うん、バスタオル使ってるんですけど、うん、それをあのその2歳のちびっこに見せると、うん、パンマンって言うんですよちゃんと。
いやだから、ちょっと変えましょうよ今回。
なんですか？
筋肉マン見せましょう、ちっちゃい子に。筋肉マン？筋肉。
それはどういう幼児教育なんですか。
いや筋肉マン、いや筋肉マンもね、友達の仲間の絆を強く思う
よくわかる
アニメじゃないですか。
ほんでもあれですよ、うん、テレビ見てると、うん、いろんなキャラクター出てくるじゃないですか、うん、NHK 教育見ててもいろんなね、
お母さんと一緒みたいなやつね、
番組見てると、はい、出てくるし、うん、アニメだって見てれば、うん、いろんな種類のキャラクターがいるにもかかわらず、うん、最終的に彼らが選ぶのはバンマンなわけですよ。
バンマンでしょ。いやだから見せちゃダメです。もう全部筋肉マン見せましょうよ。もう2歳の子も一緒に。
それはね、どういう幼児期が開くの。友情を教え込むんですか。
友情を教え込むんですよ。
今筋肉マンやってますよ。知ってます、連載してますよ。
え、ま、ジャンプですか。
ジャンプだったか、なんかプレイボーイだったか忘れましたけど、ネットで最新の話が見れますけど、うん、普通にあれの続きでやってるみたいですよ。あ、多い継承、
続きをやってるんですか。
そうそうそうそう。
いや筋肉マンで感動する話があったじゃないですか。筋肉マンたちって超人パワーってやつがあるじゃないですか、
はい、
で超人パワーっていうのがこのエネルギーみたいなやつで、自分で心臓にこう手を入れるんですよね、
はい、なんか丸いのがポコッ
と出てくる、ね、そういうのが超人パワー。体の中この丸いエナジーを出すんですよ、
はいはい、
でそれを分け合ったりもできるんですよ。
できます、ね、
仲間のために、
はい、
だけどみんな超人なんだけど、ジェロニモっていうやつがいて、
はい、
そいつは実は人間なんですよ、
はい、
でジェロニモがその悪の超人にボコボコにされて、これ助けないとみんなで、でその時にみんな超人パワーをちょっとずつジェロニモに、
分けっこしようぜってこう、
でみんな体に指を手をグザッと入れて、
はい、
そこから超人パワーを取り出して、はい、ジェロニモこれで助かるって入れたら入らない、
もうなんかお腹上に乗っかってるんですよね。
そしてジェロニモは一言涙をちょろっと流しながら言うんですよ。オラ人間だからさって言うんですよ。あそこまで、
だってオラは人間だもの。
そう
だったかな。
そうそう、だから赤ちゃん見せましょう、筋肉は。
そういうとこですか。感動するお話を伝えようと。まあでもその後ジェロニモは無事試練を、うん、乗り越えて超人になれるわけですよね。
いやデタラメですよ筋肉マン。例えばバッファローマンが、誰か怪我して、
は
バッファローマンの角を誰かの骨にするんですよ、
はい、
ドクター
筋肉マンのあれですよ。
あ、そう、筋肉マン出た、ね、でドクターボンベイっていうなんか
ドクターボンベイが
肩みたいな、はい、三国志の肩みたいな医者がいて、でその強い骨が必要だということでバッファローマンの角をね、
はい、
骨に変えて、ね、で筋肉マンの腕に骨を移植して、
はい、
で筋肉マンの腕がバリバリ強くなったっていう、
まあ、筋肉マンがデタラメなのは今に始まったことじゃないので、
ですよね。
まあいいんじゃないですか、はい、そういう伝説に残るお話っていうの
は、で、はい、今日は伝説に残りそうじゃないかな、これ
極めて普通な感じの一品ですね、
はい
はい、エースコック塩バター味ラーメン、じんわりとろける風味とコクでございます。
めちゃくちゃシンプルですよね、これ塩バターって書いてあるだけですもんね。
形は例の
縦型ですね、
縦型の
カップヌードル、
カップヌードルの大型サイズに近い感じですね、
はい、
素材のうまみを詰め込んだうまマックスパック入り、これ何のことかっていうと、要はバターが入ってるってことですよね、
う
ん、
そうです。
ちょっと開けてみてくださいね、はい、バターってでも
普通は冷蔵しないと持たないものなんですよ。
お湯でも、あ、ちょっとなんかですね、
あ、
蓋を開けると、
はい、
まあ、これいわゆるお湯を注ぐだけタイプの、まあ、麺なんですけれども、
そうですね、もう全部入ってますもんね、風は。
そうそう、スープとか火薬とかすでにも中に入ってて、お湯を注ぐだけになっているにもかかわらず、バター状のブロックっていうのだけ別パックになって入ってました。
あ、これあれですね、パンに塗るマーガリンの一個ずつになったような、
なんですかね、
感じがしますね。
ちょっとこのバターだけ独立して封がしてあるやつがあったので、はい、これ開けてみますね、
はい、
あ、
これね、バター状ブロックとはメーカーは言ってますね。
なんていうんですか、クリームシチューの素みたいなものが入ってました、
はい、うん、
これお湯で戻るのかな。
いや、これを最後に3分経ってからここに入れるんですよ。
おー、ちょっとしまった、なんかこぼれちゃった。
はい、
作り方を見てください、ね、作り方を見てみましょうか、
はい、
どこに書いてあるのかな、どこ ここに書いてあるのかな。作り方はあったあった。蓋を半分まで開けてバター状ブロックを取り出す。
取り出しました。
熱湯を内側の線まで注ぐ、
はい、
蓋をして3分で最後にバター状ブロックを乗せるって書いてありますね。やっぱり
じゃあお湯を、
はい、
入れていきます。
じゃあ3分経ちました。
はい、
はい、じゃあ開けてみます、
はい。
まあ、
だからこれ今この場合は塩ラーメンですね。
ただの塩ラーメンあんまりこう特徴の際立って特徴のなさそうな、は
い、ちょっと今この時点で、うん、スープは白ですね。
白いスープですね。
なんかシーフードみたいですね。なんか色的に言うとシーフードラーメンヌードルみたいな、
うん、で具材は何かっていうとまあなんだろう、
コーン、
キャベツ、
キャベツ、ネギ、ごま、卵ないか、
うん、あの塩ラーメンっていう匂いがします、
うん、ああそう、
ね、じゃあこちらにバター、は
い、バター状ブロック、
バター状ブロックをぶち込みます、
はい、投入、
はい、
おわすごい絵がいい。
あ、ちゃんとこう丸い感じになってるのがなんかこう、
はい、もう、ね、ちょっととろけた感じです ね、 なんかね、
最初からそういうビジュアル的にも、はい、
でまず溶かさずにあのまず普通の塩ラーメンを食べて、はい、途中でちょっと溶いて、
そうですね、じゃあ実食いきます。実食、じゃあスープ飲みますね。
はい、
あのね、
はい、
もうバターのいい感じがもう来ちゃってます。
来てますか。
よし、あ、いいね。バター好きにはたまらないですね。じゃあこのまままず麺をすすっていきますね、
はい、まず あのバターはそんなに溶かしてないですね今。
あ、バターです、
うん、
もうバターの一言につきます、
うん、
なんといえばこうこの塩味のスープも他の火薬も全てこのバターを味わうためにうん、準備されてると言っても過言じゃないでしょう。バター好きのためのラーメンです、ね、まあ麺はあの安心のインスタント麺です。
でノンフライじゃないですねこれね。さあじゃあいってみましょうか、
はい、
まずスープ香りから。ああまあよくある香りですね、はい、これ。あ、塩ラーメンですね。塩ラーメン。うん。で、これにちょっとバターをちょっといっぱい溶かして、バターの効いたところちょっと飲んでみましょうかね。
飲んでみましょう。
あー！あの、バターって、
はい、
まろやかですね、すごい。独特の旨味とまろやかさがあって、この、うん、どっちかというと塩ラーメンだから、ちょっと角が立ってるんですよ、スープに。はい、ちょっと、塩分を感じるちょっと塩の角が立ってる味なんですけど、
はいはい、
このバターをこのバター状ブロックが溶けて、
はい、
このバターと一緒にスープをすするとですね、うん、もうバターがその塩ラーメン塩スープをこう丸め込んで、
うん、
この角が取れるんですよ、
うん、
角が取れて塩ラーメンのうまみプラスバターの風味、うん、でかといって塩分がないわけでもない、うん、これいいですね。まあ麺は本当オーソドックスなカップラーメンの麺ですねこれ。うん、あのスポンジ系の麺ですねこれ。いやこれはあのカップラーメンの王道的な麺、
まあインスタント麺って言ったのは大体こんな感じですもんね。
うん、うん、
いいんじゃないですか、
うん、
まあ、あのノンフライ麺とかのリッチな味わいもいいけど、まあ、カップラーメンインスタントラーメンった
ら、これは本当おやつにはぴったりな。
まあでもこのバターのコクはね、うん、ちょっと結構こうどっしりどっしりとした食べ応えありますよ、
うん、うわこれはシンプルながら、
シンプルながら
味わい深いですねこれは。
ねえ、よくもまあこんなお湯を注ぐだけのもので、
うん、
バターな感じ出ますよね、うん、すごいな。 を言えばね、
はい、
なんだっけな、アメリカってほらジャンクフード大国じゃないですか、
はいはい、
まあ、あの人たちは本当に甘いものも好きで脂っこいものも好きで、
うん、
まあ、あのなんだっけ、アイスクリームだってレディーボーデンのサイズなんかめちゃくちゃでっかいじゃないですか。レディーボーデンってちっちゃい頃あれを蓋開けてこれそのまま
スプーン、あのお金の持ちのお家にしか置いてない
っていうイメージがあれをこう直接食べてみたいなっていうのがずっとあったんじゃない、あったじゃないですか、うん、
あった
ね。え、向こうのレディーボーデンはもうなんかすごいサイズがでかいっちゅう話で、この日本のこんな
丸いやつです
ね、筒状じゃなくてなんかもう箱のなんか四角いようなでっかいのがあるってね、で丸が筒型もなんかすごくでっかいっちゅうのを聞いたことありますけど、でそのジャンクフードの極みがバターフライ。
バターフライなんすかそれ。
バター、雪印バターとかなんかバターあるじゃないですか、あの四角のブロック、あれに衣つけて
マジで
食べるんですよ。
うっ、ジャンクの極みで
しょ、ジャンクの極みでしょ。
え、溶けないんですかそれ。
まあ、あの上手に揚げるんじゃない
ですか。アイスクリームの天ぷらみたいなやつ
ですね。もうあるぐらいだからね。
うまそ、どんな味するんですか。食べたことあります。
ないですよ、食べようと思わない。うわ、
いや、ジャンクマンの方がすごくそれ興味ありますね。
えー、だってバターですよ。
いや、だから油を油で揚げたみたいなもんですよ。だから
そうですよ、油を油で揚げてそれを
塩かな
んかつけて食べるわけでしょ。
え、食感どんなんだろう。
まあ多分バターそのままだと思いますよ。
ちょっととろける感じですかね。
ラーメンさん何興味持ってるんですか。
いや、これちょっと今度やってみようかな。いやでも今バター高いですからね。
バター高いのもそうだし、
うん、
いや、あの油の塊ですよ、それを食べようっていう気になるところがすごい。
いや、だってあのお肉だと同じじゃないですか。なんかあの霜降りなんて油の塊みたいなもんじゃん。
あ、
うん、まあ、だけど若干お肉がね、お肉と油がハーフアンドハーフだとしてもお肉が入ってるんですけど、それは、
うん、
そのバターフライはもうバターのみ、うん、
バターのみ。あ、でもあの
あ小麦粉か、
レーズンバターっていう、
はい、あ、美味しい、あれ美味しい美味しい美味しい、
大好きなんですけど。
うまいですねあれ、
もう大超好きなんですけど、うん、もう食べないようにしてます。
あ、それはまた健康だ。
そうそうそうそう、すっごい好きなんですよ、小祝いのレーズンバター。
うまいですねあれね。あれまたほらウイスキーに合うんじゃないですか。
めちゃくちゃ合うんですよあれ、うん、あれをねちょびちょびとこうスライスして食べながらウイスキーをちょびちょびやるんですけど、犯罪的なうまさですよねあれ。
あれもね、なんでこのバターとレーズンを誰が混ぜたんですかね最初。
しかも、うん、しかもですよ、多分ちょっとブランデーかなんかが入ってるんですよちょっぴり。
あ、そうなんですか。
でこう風味入れて、
うん、
でバターを食べる、バターを食べるんですよあれ
ね。
え、あれでもこれ
くど、
レーズンバターも基本的にバターをそのままダイレクトに食べてるわけだから、
うん、
まあそれを思うとさっきのバターフライも、
まあ、じゃあレーズンバターフライもあるってことですね。
うん、まあ、あの悪く言えないかな。やってること一緒じゃんみたいな。
いやいやいやいや、それは興味ありますねバターフライ。
いやでもあのインターネットでやってる人の写真見たんですけど、
うん、
ビジュアルが強烈ですよ。
大きさはあの例えば日本で、日本だとその雪印のバターとか売ってるじゃないですか、あの、5センチかける、
はいはい、
15センチ
あれをあれに
まんま、
あの箸かなんか串かなんかぶっ刺してまんま、
うん、
で衣をつけて、
うん、
ジュワーッと。
うん、
でそれで揚げて串をつけて揚げるってことは、
うん、
食べきるっていうことなんですよね、きっと。
アメリカンドッグと同じってことですか。
そうそうそう、そういうノリですよきっと。
あで衣っていうのはそのパン系の衣ですか、フライ系の衣ですか。
あ、パン粉じゃないですか、まあ、小麦粉じゃないですかね。
いや、あのパンみたいな仕上がりなんですか、あの周りの粉は。ほら、
わかんないわかんない。
アメリカンドッグってあるじゃないですか、コンビニ売ってるあの、
はいはい、
真ん中にウインナーがあって、うん、外があの生地のやつ、
うん、
か本当にカツみたいなああいうパン粉でカリカリしたやつなのか。
パン粉はついてなかったと思うな。
じゃあそっち系ですね、アメリカンドッグ系ですね。
アメリカンドッグかと思ってパクってかじったら中にバターが思いっきり入ってたみたいな、
うん、
そういう感じだと思いますよ。もう聞いただけでも胸焼けしそうな 一品だと思うんですけど。
それ人気なんですか、アメリカ人には。
どうなのかな。真似したいとは思わないですけどね。まあでも何度も言いますけど、はい、レーズンバターは大好きです。
うまいですね。
うまいです。でもあれはね、悪魔の食い物ですよ。
あれですね、オレオとかに乗せてもいいですね、あれね。リッツか、リッツですね。
リッツでしょうね。
あれ憧れますね。なんかリッツパーティーしたくないですか。
いいですね。沢口靖子さんを呼んでもらって。
あれね、でもまずやらんすよね。
あのとんでもなくめんどくさいと思いますよ、あれ準備するの。
いや、もう憧れがあって、リッツのね、ああいう宣伝でコマーシャルでやるようなリッツパーティーと、はい、僕もう一個憧れがあって、あ、朝食で、はい、ケロッグのコーンフレークが食べたかったんですよ。
別に買ってくればできる
じゃないですか。いや、僕はあの朝飯食わない人なんですよ、小学校の時から。
あ、そうですか。なんでケロッグに憧れるの。
そう、ケロッグの朝、起きて朝飯は食卓なんですよ、はい、あの日本みたいに地べたに座るじゃなくて、テーブルになってて、で、はい、なんか白いんですよ、朝のイメージが。あー、で、あの、デキャンタって違う、あのサーバー、
まあ、デキャンターですね、
うん、それにミルクがパックのままじゃなくて、あのガラスの容器に牛乳を入れたやつがテーブルに置いてあって、はい、でそこに白いボウルの中に、うん、そのコーンフレークが入ってて、はいはいはい、で牛乳かけて食べるっていう、
それ
って
コマーシャルのイメージそのまんまじゃない
ですか。そう、そのもね、一回やってみたんですけど、うち、僕ちっちゃい時の家は、思いっきり、あの冬はこたつ、夏はその布団外しただけのテーブルだったので、それができなかったんですよね。家も畳と絨毯なんで。あ、いや、憧れますね、あの生活。
まあでもコマーシャルだからこうね、すごくいいものに見せる感じはしてましたよね。
そうですね。だって牛乳をデキャンタに入れるんですよ
ね。え、なんでわざわざ
何日か分からなくなるじゃないですか、まず。何日の牛乳だったか。
あのチョコはであるじゃないですか。
チョコは
なのかな。ケロッグのコーンフレークのシリーズでのチョコレートの丸いや
つ。あ、はいはいはいはい、
お猿さんの絵の描
いて、はいはいはいはい、
あれはなんかすごい憧れた気がします。あれをこうザラザラザラっとお皿に開けて、
う
ん、そのデキャンターに入れた牛乳
をドバー
ッと注いで。
あれ美味しそうですよね。
なんでしょうね。
で、実際あの食べたことはあるんですよ、はい、その朝じゃなくて、スーパーで買ってきて、ああ、めっちゃ和風のところでやるんですよ、うん、それを、うん、ま、味は正直なんちゃないですもんね。
あれ
ね。
あれ、そのうち牛乳に入れるのめんどくさくなって、うん、そのまま手つくんです。まあ、食べますね、バリバリって。で、後から牛乳かっての
いや、それだったら麦チョコの方が美味しいんですね、牛乳入れるなら。
麦チョコですか。
麦チョコっていうか、なんか麦チョコじゃなくて、なんかあったじゃないですか、あのチョコの麦みたいなやつの、うん、まんまチョコじゃなくて、
麦っぽいやつにチョコがコーティングしてあるやつ。
じゃなくて麦風のチョコ風味のスナック菓子みたいなやつがあったじゃないですか。
牛乳に入れるとふにゃふにゃにな
る。そう、あれは美味しい。
あのね、その多分それケロッグのコーンフレークの影響だと思うんですけど、うん、スナック系のものに、うん、甘いスナック系のものに、うん、牛乳をかけて食うっていうイメージは、うん、確かにそのケロッグのコーンフレークで素晴らしいものだってイメージあったと思うんですけど、うん、実際やってみると、うん、ふにゃふにゃなべちょべちょになっちゃって、そんなに美味しいもの
は、うん、いや、美味しい。あのね、あの麦チョコはうまかったです。
だって普通にそのまま食べればいいじゃんっていう。
いや、あのね、完全に浸るともう確かにスポンジ食べてるみたいな感じになるんですけど入れたてで、あのちょっとしカリカリもありながら、麦チョコのうまみもありながら牛乳もでしょ。
はい、
いや、これはね、すごい新鮮だったんですね、あれね、その食べ方は。
なるほど。でも、その朝ごはんはずっとその、まあ、いわゆるシリアルですよね。
うん。
シリアル系の、なんですか、ケロッグみたいなやつ。これを食べてるっていう人は、まあ、何人かはいましたけどね、みんな。
え、いたの？
いた、いた。
うん、聞いたこともない。
あ、そう。
まあ、だから、友達に朝ごはん何食べてるか聞かないですもんね、ちっちゃい時。
まあ、あ、でも結構大人になってからですよ。会社勤めてた頃なんかは同僚に朝ごはん何食べるみたいな話になったような気がするんですよね。そしたら彼は、そのうちの一人の彼は朝はもう必ず コーンフレーク食べてる。
その彼は金持ちですか、もしかして。お坊ちゃま。
いや逆に金持ちはそんな食べるような気がしますけどね、う
ん、なんかめっちゃ金持ちのイメージがあるじゃないですか。僕のイメージは
コーンフレークですか。
コーンフレークを食べてるお家っていうのは朝チュンチュンチュンってなんか朝がゆっくりしてるんですよ。なんかもう早くしなさいよとかそんな言葉は一切出てこない。
それ完全にあれですよ、うん、CM の印象操作にやられてますよ、
うん、いやもうそれでいいんですよもうあののどかな朝なのに慌ててなくで、ちょっと綺麗なねお母さんが朝ごはんよとか言ってこのコーンフレークと フルーツをなんか並べてね、うんうん、で家は、ま、なんか真っ白な感じで、で庭があってね、で庭は芝生なんですよ。
芝生
ですね。松とかね盆栽とかないんですよ、はい、もう緑の芝生、白いお家で、お父さんがちょっとなんかスーパーマンのクラークケントみたいな感じのメガネをかけてちょっとスマートなんですよね、うん、で外資系の会社に勤めていて、で車は BMW を乗っている、まあ、小学校の時はそこまでイメージなかったんですけど、なんかそんなイメージですよね。それに憧れましたけど、
完全にあれですね、そのアメリカのイメージ戦略そのまんまって感じですよね。
だからアメリカ行ってみたいです一回。だから本当にそんな世界があるのか、アメリカには、うん、
そうですね、私もちょっと見たことないで、
はい、
じゃあ、本日のあれですね、塩バターラーメンじんわりとろける風味とコクでございましたが、ラーメンさんこれ一言で、
まあ、今日はなんか、すごくシンプルなのでシンプルに表現したいと思います。
はい、
今日のこのカップラーメン、塩バターとろける風味とコクはカップラーメン界の北の国からってとこですかね。
北の国から、
はい、まあ、なぜかというと、まあ、ちょっとこれパッケージを見てぜひネットの方で見ていただきたいんですが、うん、
まあ、地味ですよね。
地味なんですけど、このバターとこの湯気が出てるんですよね、
はい、
これからもう今もう夏が終わり、うん、これから秋冬、特に冬ですね、寒いところ帰ってきて外がね寒い、通勤通学なんでもいいんだけど外から帰ってきた時に、このあったかいこのじわとろ、うん、これ食べるとすごく体も温まり、
はい、
心も温まるんじゃないかということで、うん、というわけで、それは北の栗からと似てるねとあって心温まるところが、
心温まるところが、
そして北海道の、イメージがあるんですよ、バターってやっぱり、
まあ、バターだし塩ラーメンだし、
はい、今日はシンプルにひねりなしで、
ひねりなしで、
はい、例えてみました。
はい、ありがとうございました。
ごちそうさまでした。はい、
ではエンディングでございます。
はい、はい、いやー本当今日はちょっとのっけからめでたい話
でしたね、はい、まさかこんな話をポッドキャストですることになる日が来るとは全く思わなかったですね。
いや、また一つこれは責任が増えましたね、ロブさんね一人増え、
そのおっさんみたいなおっさんの文句みたいないやいや、まあそうですけどね、確かに、
まあ、責任プラス楽しみも増えたと、うん、
まあ、淡々と家族ネットモードも特に派手なことはなく生きていくつもりですけど、
うん、
それこその塩バターのようにシンプルにね、
う
ん、
そうですね、
コクのある人生を、
あ、いいないや、というわけで皆さんからの、お便りを、
ね、お便り、は
い、
応援が、
もう何でもいいです、質問、まあ、僕たちはまあ、40年生きてますので、若い方のでしたらなんか人生相談も僕たちなりにできますし、また僕ら同世代ではなんか懐かしいお話でもいいですし、まあ、諸先輩方の、何か後輩に伝えたいことでもいいです、何でもいいですから、お便りお待ちしておりますので、はい、どしどしお寄せくださいませ、
お願いいたします。
はい、
じゃあ今週もお届けいたしました、皆様のお相手は
ノブさん、今度筋肉マングッズたくさん持って、お子さんに会いに行きますラーメンさんと
筋肉マン理解するまでにちょっとどんだけかかるのか分かんないけど、まあ、頑張ってみます。ノブでお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。アディオス。